今週見たい映画が決まっていない、そんなあなたにお届けするドエラジ映画情報局のお時間でございます。お相手は私、こだくつでございます。本日はですね、9月30日金曜日から10月の6日木曜日までに公開される新作映画についてお話ししていただきましょう。おまけさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、まあ早速いきますね。まあ意外といろいろあったので、
はい、はい。
じゃあまずですね、まあ大体9月30金曜日公開ばかりなんですけども、
はいはい。
まずはですね、気になってます。マイ・ブロークン・マリコ、ね。
出た
ー。はい。まあ、うん、平子若さんの、同名のコミックの原作とした映画化ですね。
はい。はい、
永野芽郁さんが主演ということで、
うん、
はい。で、おまけなんかはやっぱり、監督が棚田由紀さんということで。
やったね。
はいうん、はい。あと、共同脚本が、向井康介さんということで。
やばいよ、これは。
これはいいんじゃないかと。
これはやばいよ。
これはいいんじゃないかと。とても思ってますね。はい。共演も、奈緒さん、奈緒さんがマリコなんですかね。みたいな、なんかね、感じなで、久保田正孝さんとか、まあ、メンツもいいなという感じで。
うん。
これはマストで見たいなと思ってますね。はい。
これはマストですね。
うん。
真田由紀さんって、最近だと、ロマンスドール以降あったんでしょ？
あるんだよ。俺も一個前見れてないんだよな、見ようと思って。浜野朝日の嘘つきどもとっていう。
ああ
。ロマンスドールの次はそれだな。うん。
いや、はい、これは期待ですね。棚田由紀×向井康介、やばいですね。
そうですね。はい。で、次がですね、結構これは大きめの注目作なのか、ちょっとあれなんですけども、
はい、
アニメがありますね、注目作。はい、うん。4畳半タイムマシンブルースという。
おろろ不思議なタイトル。
不思議なタイトルですよね。はい。うん、これは、だからなんかあれみたいですよ。企画として、森見とみひこさんの4畳半神話体系がありますよね。
ありますね。
と、はい、はい。劇団ヨーロッパ映画化もされたサマータイムマシンブルース。
うん、
これのコラボ小説があったらしくて、それのアニメ化らしいです。
コラボって
どうコラボなのかね。
どういうことっていう。
そうそうそう。でも書いてるみたいですね。その小説をまずはね。はい。
知らなかったな、
はい。そうですね。で、監督さんは、夏目慎吾さんという方みたいで、四畳半神話体系とかで、監督ではもちろんないんですけど、まあ、絵本展演出原画と、まあ、結構、いろんなことを、だいぶのことをやってたみたいなんで、うんうんうん、クオリティ的には同じようになものが出るんじゃないかという感じはしてますね。はい。で、脚本は、ヨーロッパ企画の上田誠さんがやってるという感じでございますね。
へー。はい。
で、まあ、キャラクター原案も中丸雄介さんで、で、うん、主題歌もアジアンカンフージェネレーションがやってるので、もう雰囲気は完全に四畳半神話体系に近いのではないかと。
はい。ああ、これはちょっと気になりますね。
気になりますね。そうね。で、これがですね、一応、実は、これ映画劇場公開版なんですけど、ディズニープラスの方で、スターという今ブランドがありますけれども、そこで、要は、シリーズアニメとしても、今、この9月のね、中頃からやってるみたいですね。毎週1話ずつで。それをまとめたものがこの映画版になるみたいで、はい。なんか今年、ネットフリックスの地球外少年少女が、そんな感じありますと同じようなスタイルで。そうですね、配信と劇場公開分かれてるみたいですね。
へえ、まあ、確かにだってね、四畳半神話体系アニメの時はね、うんうん、シリーズもんでしたもんね。
シリーズもんでしたもんね。はい、
うん、
ということで劇場で見るもよし、配信で見るもよしなのではという感じでございますね。
ちなみにこれは舞台ではやってないってことなのかな。じゃ
あ、舞台ではやってないんじゃないですか、今のところ。
ヨーロッパ企画としては
ね、
ね、珍しいんじゃないですか、映画のみ
ね。そのうちやるのかもしれないですよ ねみたいなこともありつつ、うん、で、次気になってるのはですね、愛してる、びっくりマークで愛してるってやつがありまして、
愛してる、
はい、はい、これがね、ちょっと前にてっていう松井大吾監督の作品がありましたけど、はい、要は二月ロマンポルノ50周年記念プロジェクト、
はいはいはい、
これの自作2作目みたいで、第2弾、
え、もう何
もうやるみたいです。
1週間2週間しか空いてないん
です。そうで今回の監督は白石浩二監督がやるということで、
そうなん
ですか。はい。あ、白石浩二監督、こういうのも撮るんだなっていう感じでね。オカルト的なね、ものをいっぱい撮ってますけども。
う, ね、うん。愛してる。ものすごくストレートなタイトルですもんね。
そうですね。どういうことになるのか、ちょっとあれですけども、
うん、
企画としてちゃんと進んでるなという感じで気になってますね。はい。
うん、
で、次がですね、ホラー多いですね。ということで、うん、ホラーがありました。うん、タイトル、それがいる森という感じで。
意味深な感じですね。
意味深なタイトルですね。
それ、
はい、それってね、はい。主演がですね、嵐の相葉さんですね。相葉雅紀さんが主演で、で、監督が、はい、ちょっと前にね、高橋宏さんが、新作ありましたけど、今度は中田秀夫さんが監督でございます。はい、大御所 J ホラーのが今月2本もあったんだなということで、はい、はい、やっぱり森の中で、なんか得体の知れないそれというものがいて、みたいな感じで、見に行くと、みたいな感じなんですかね。はい、目撃すると、みたいな雰囲気の感じなんだと思います。はい、
松本穂香さんがね、出てる。
はい、もう出てます。はい。そうですね。江口のり子さんなんか出てるみたいですね。
あ、ちょ、ガチ怖いでいうことでしょうね。
でしょうね。うん。
やめてください、相葉ちゃんにそんなことさせるの。
もうなんかこう、なんか、画像とかはもう、相葉さんがこう、もうビビってですか、はぁって顔してる顔のね、ものが映ってますけども。はい。もう
可愛い、なんか動物がやってくるみたいなのにしてね、志村動物園的なことにしてくれればいいんですけど。
はい。ということで。はい、はい。ホラーつながりで、もう一個見つけまして。
うん。
はい。今年は夏頃からね、ほら、来てるじゃないですか。密かな台湾ホラーブームが、いろいろありましたけど、また新しい台湾ホラーが、公開されるみたいです。タイトルが、赤い服の少女、うん。で、これが第1章、第2章、第1章神隠し、第2章真実ということで、はい、まあ、前編後編みたいな感じで2本同時公開みたいな感じみたいですね。
あ、もう1と2が同時に
同時みたいな。
同日公開どうですか？
そうですね。きっと。うん。ちょっと軽く読むと、1990年代の台湾で多くの憶測を呼んだ怪奇事件、赤い服の少女をベースにしたホラーということで、
うん、
まあ、実際にあったなんか事件なんかがベースみたいですね。なんか不思議な事件みたいなのがあったんですかね、台湾で。
ねえ、パッと見はこれだって花子さんですよ、日本の
あの、ね、ポサが、はい、
そう、髪長くて赤い服着てて、
うんうん、
でも髪隠しってことはこの子に不幸があるのかなみたいなね、
なんですかね、
感じもするし、
そう、
どういうことなんだろう、
まあ、なんかこう一章が髪隠し、二章が真実ということで、一章で何か起こったことが、うん、二章で真相がちょっと分かるみたいな感じなんですかね、
うん、
内容ちょっと分かんないけど、タイトルだけで見るとって感じで、はい、
台湾映画史に残る大ヒット作、これが日本上陸、そんな怖いのはね、上陸しないでほしいですけどね
いやでも最近ね、もう怖いホラー見た方、台湾ホラー見ろみたいな雰囲気になってますから、
あ、
出ますよと、
やだな、はい、怖いな、はい、
はい、で、次紹介したいのは台湾行ったので、今度中国行きまして、
おお、中国もある、
はい、中国の映画があります。これはホラーじゃないんですけど、
うん、
1950、鋼の第七中隊という、これ戦争ものなんですかね、なんか、うん、戦争ものみたいですけども、あ、朝鮮戦争の頃の国連軍と中国志願軍が初めて激突した戦い、あの、なんか長津湖の戦いを壮大なスケールで描くということで、多分結構金かかってんじゃないかって すごくしてまして、なんとこれ監督がですね、チェン・カイコーさんとツイ・ハークさんとダンテ・ラムさんっていう、あの中国映画のこうとか香港映画の巨匠たちが3人で、うん、3人で、なんかでも連作じゃなくて1本だと思うんですけど、なんか3人で監督して仲良く、うん、
作れんの
みたいなね、感じで、まあ、でもこんな感じ3人で撮ってるという感じで、で、主演はウージンさんという感じで、ウージンさんは今結構一番稼いでんじゃないかぐらいの中国の方で。
うん。
はい。
多
分スケール感はでかいんじゃないかと。金はかかってんじゃないかと。
ダンテラムはなんか若干違うタイプなんですか、違うんですかね。
まあまあまあまあ、でも、多分あの、どっちかとね、チェン・カイゴさんが一番あれかもしれないですよね。ツイハークさんもどっちかとしたらこう、アクションとかファンタジーとか撮ってる人だったんで。
はいはいはい。うん、そうかそうか。
そうそうそうそう。
なんならダンテラム最近戦争ものいっぱい撮ってたんだ。
そうなんです。ダンテラムさんは結構撮っていて、どういう感じで撮ってるかというと、予算を確保というか、ちょっと違う意味でいくと中国の、軍隊を使いたいので、宣伝にもなるような映画としてのヒーローものみたいなをよく撮ってまして、その分でも、本当の、兵器とかをバンバン使ってスケールのでかい映画を逆に撮ってやるぞっていうその感じでやってますね。はい。
ある種のプロパガンダ映画みたいな。
そう、プロパガンダの雰囲気もあるんだけど、ひょっとしたら作り手は逆手にとってやってやるぞっていうのがあるんじゃないかって個人的に思ったりとかするような、ところもあります。はい。
いや、楽しみ、
はい。楽しみ。これは結構な、プロパガンダの側面もありそうかなというところを留保しながら、大きいなんか対策として見ていけば、見どころも多いんじゃないかという感じがします。うん、はい。
はい。
今度は日本のアクションものということでいくと、はい。坂本裕吾監督の 新作なんですかね、これね。もう早くもありますと。グリーンバレットありましたけど、
はい、
最強殺し屋伝説、国岡外伝ということで。
外伝
外伝。いっぱい撮ってるんですね。はい。国岡ツアーズ大阪戦、大阪編、蘇る金のドラゴン、なにわアサシンの逆襲とめちゃくちゃ長い副題がついてますけども。はい。いや、今、やっぱり勢いありますね、と。
あるよね。
うん。
いや、坂本裕吾監督、僕、ちょっと結構ね、個人気に入っちゃってるから。
うん、うん、うん、うん。
もう、こういう殺し屋たちのね、はいはいはい、バトルものね、
はい。
いくらでもやってほしいです。
そうね、もう。うん、もうなんか、覚悟を決めて、それどんどんやっていくぞって感じもしてるし。
そうね。
そういう感じでね。はい。
はい。
はい。あと次がですね、気になってるのが、プリンセスダイアナという、はい、これは、ダイアナ妃の、ドキュメンタリーですね。
おー。はい、
こちらを、はいはい、公開されます。はい。で、なんでここが気になったかって言ったら、で、10月にですね、
うん、
スペンサー、ダイアナの決意という、こちらは劇映画ですけども、クリスティン・シュワットさんがね、うん、ダイアナ妃やるという、今年それでアカデミー賞ノミネートもされましたけど、それが公開されるので、うん、それに合わせてちょっと見れたら見たいなみたいな感じで、はい、思っております。
ちなみにダイアナってパパラッチのあれですか？
はい、あ、そうです。それでいろいろ振り払おうとしてちょっと交通事故になっちゃって、はい、
うん、個人的には子供の頃だったから全然記憶がないんですけど、その辺のドキュメンタリーがじゃあ残ってるんですね。
そうですね、いろいろ残ってるみたいでちょっと気になります。はい、はい、次がリバイバルというか特別上映的なやつがちょっと気になるのがありました。はい、
はい、
これは11月1日の土曜日に公開ですかね、ウルトラセブン55周年記念 4K 特別上映というのがあるそうです。
どういうこと？
なんか、いくつかのエピソードを、多分、なんか、有名なエピソードとかなんですかね。うん、5話セレクトして見せるというのが、やるみたいですね。
へぇー。4K リマスターで。
うん。
はぁ、はい、いや、見たいな。
見たいですよね。なんか、ウルトラセブンって結構、お話が、なかなかいいっていう噂をよく聞くので、
うん。
ちょっと気にはなりますね、と、思っております。
いいよね。はい、個人的にやっぱ、メトロン星人が、ね、ちゃぶ台のところで会話する。あのシーンがいいなと思いますね。
あるのかないのか、その5話に。
ちょっと感じで。グッズ売ってんのかな、グッズ。
いや、グッズ売りまくるんじゃないですか。
ああ、お願いします。
ということで、劇場公開はそんなとこですね。
うん。
はい。
今週も多いですね。
今週も意外と多いんですよね。で、配信の方で1個注目したいのがまだありました。すいません。
配信まだありますか？
配信まだありました。ドラマではないんですけど、映画で。はい。9月30日、金曜日。まあ、明日公開ですね。はい。
うん、
配信先は、Apple TV Plus の方になるんですけども、まあ、ちょっと、はい、見れる方は少なそうな感じもあるんですけど、でも意外とね、Apple TV Plus 結構、オリジナル企画、結構話題のやついっぱいあるんで、入ってもね、楽しいと思いますけども、うん、これがですね、タイトルは、史上最高の乾杯。これが副題ですね。戦地にビールを届けた男という映画になります。
なんだそれ。
なんだそれって感じですね。で、これがなんで注目したかというと、うん、監督脚本がピーター・ファレリーさんでございます。
あれ？そうなの？
はい。なので、グリーンブックの次撮ってたってことですかね。
へー。
はい。で、主演がザック・エフロンさん。
うん、
で、 結構こうラッセル・クロウさんとかビル・マーレンさんとか、まあ、やっぱりね役者はいい人それますよねということで、はい、これがなんかどういう形なのかって言ったら、ベトナム戦争なのかな時にベトナム戦争に赴いた地元の仲間を支援するため、
うん、
アメリカのビールを戦地に届けようとした男の奮闘を綴るっていう実話に基づいた物語ということで、
はあ、
うん、
なんかもうさ、いつからかザック・エフロンってもう酒飲んでるイメージしかないんだよなんか昔のハイスクールミュージカルみたいなイメージもうゼロだよ。
そうね、キラキラ感が
なんかもうパリピみたいなイメージしかない
よね。そうね、
うん、
まあでもそんな感じで、そうですね、戦地に乗り込んでいくじゃないですか、ビール持って
今回は真面目にビールをね届けるでしょうね。
そうですね、まあ真面目なのか分かんないですけどね、
飲んじゃうのかな、
飲んじゃうのかなみたいな感じで、
は
い、これちょっとねやっぱ気になりますねという感じで、うん、Apple TV プラス、ね、入ってる方だったらぜひ見てもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい
はい、以上ですね。
ありがとうございます。ということで皆さんも気になる映画ありましたか、ということでまたじゃあ次回お会いしましょう。ではまた来週。